皆さんおはようございます。朝日が大変涼しくなりました。この間本当に凍えるように寒かったであります。そういう朝がありましたが、どうぞお元気で、風邪ひかないように行っていただきたいと思います。先々週、そして先週と、たびたびこの10月には9月10月に会議がありまして、神戸の方に3連泊2連泊この出かけるようなことがありまして、本当に疲れます年取ったなと思いますね。足が地についてないような、地産ホテルといつも教団が取ってくれるホテルがあるんですね。今はとてもよくしてくださいますが、だけども本当にまともに眠れたことがないという朝のバイキングで、ああ食べ過ぎたというちょっと野心坊ですからですねそういうところからも一日の調子が狂ってしまうわけですけども、でも舞鶴に帰ってまいりますと本当にホッといたします。小春日和の一日、昨日土曜日の朝、6時過ぎにもホテル出まして、帰ってまいりまして、10時に着いたんですけど、本当にうれしかったですね。もうこっちの生活がもう身についてしまっているというようなそんな感じがします。もう私は都会では住めないですね。ブドウの木とキリストという題で、今日は15章からある意味で読み慣れている、聞き慣れている、聞き慣れているというのは癖物ですよ皆さん聞き慣れているというのは案外分かってない、分かっているということで全然そこから学べないということがありますので、私にもそうでありますが、聞く皆さんもですね、心して今日の御言葉を聞いていただきたいと思うのですね。五節の御言葉であります。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は身を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。イエス様が十字架にかかられる前日の夜であります。イエス様は十二弟子たちを呼び寄せて、この交わり、この時をどんなにあなた方と共に過ごすことを願っていたかという、もう十字架にかかられ、この手に上げられるという日が近づく中で、秘密のうちにこの場所を用意なさいました。誰にも邪魔されないように、敵に邪魔されないように、弟子たちにも前もって知らせないというようなユダもありましたからね。そこには弟子たち以外の誰もそこに入ることを許されないような、そう大切な最後の食事会、これは信仰しの食事でありました。晩餐をなさったわけですね。やる最後の晩餐ですね。その時に非常に大切なお話を弟子たちになさいました。今回の五十回の橋田聖会で大塚先生が取り継いでくださったのはこの箇所からでしたね。もう一人の助け主、私が行けばもう一人の助け主、アロスパラクレス、私と同じように、もう一人の私と双子のようなそのお方を使わすんだよ。その方が来てくださるならば、その方はパラクレス、片足になって呼び出されたもの、本当に慰めし、もう一人の私、全ての真理にあなた方を導くお方、私が語っておいたすべての真理をもう一度思い起こさせてくださる方、いつもどこにいてもどんな状況の中でもあなたと共にいてくださる方、決して決してあなたを 捨てないあなたをからさられないお方、まあ、そういうですね、メッセージをしてくださったこの箇所からだったんですね。で今日も私たちはその流れ、そのお話の連続の中で今日の御言葉を、語られた御言葉を学ぶわけであります。私はブドウの木、夢なブドウの木の例えなさったわけですね。ユダヤパレスチナの地でこのブドウの木というのは古から大変馴染みのある、また非常に大切な農産物の一つでありますね。カナンのこの7つの農産物にありますけど、大麦、小麦、あるいはブドウ、イチジク、あるいは夏目ですね、ザクロなんかもあるんですけどね、もう一つあるんですが、ちょっと調べるの忘れました。ブドウっていうのはすごく大切、イダヤにとりまして大切な産物なんです。まあ日本ではお米なんでしょうね。なくてならない農産物なんですね。小麦とともにブドウは絶対に必要なんです。でブドウってのはそのまま食べるだけじゃなくて、加工にして干しブドウにしたり、まあそれパンに入れるなんてこともあったようです。何よりもですね、このブドウから取れるものは何でしょうか。ブドウ酒なんですね。ブドウ酒なんですよ。これが欠けない日常生活の中で、ユダヤ人の日常生活の中に絶対に欠かすことができない、これはブドウであったんですね。ですからパレスチナではブドウ畑があちこちにこうあったわけであります。こう棚じゃなくて地に這わせるような、地に這わせて枝を伸ばすような、そんな作り方であったようでありますね。で旧約聖書においてはこのブドウの木がしばしばイスラエルの民を表現する、イスラエルの民の象徴として用いてこられたわけであります。例えば詩の80編の8節では、神様がこの民をですね、エジプトの 地に根を張り、増え広がった。だけどもこの力はですね、このブドウの木をで、ね、携えた出エジプトですね。そして神様の約束の祝福されたカナンの地に植えられた、植えてくださった。ね、でこの地において、アブラハムの約束のこの地において豊かに枝を張り、実を共に結ぶようにですね、神様によって植えられたブドウの木であるというふうに表現しておりますが、これが当時のユダヤ人の考え方だった。イチジクにも例えられますけどもね、ブドウの木に例えられた。ところがですね、ユダヤ書の5章ではですね、ブドウ畑の歌っていうのがここで歌われているわけでありますが、ブドウの木であるイスラエルが、イエス様がこれを選んで、これをこの手入れしてですね、そして良い甘い実を結ぶことを農夫である神様が願われたのでありますけれども、しかしその実を結んだ、彼らが実を結んだわけでありますが、その実はですね、神様の思いに反して酸っぱいブドウの実だった。悪いブドウの実を結んでしまったということが言われて、責められているんですね。農夫である父なる神様がっかりです。こんなことのために地を開墾し、石を取り除き、木を植え、耕し木を植え、肥料をやり、石囲いをし、見張り部長を立て酒舟を掘り、そして雇い人を使わし、農園を管理してきて、ブドウを育ててきたんじゃないと。そうじゃない、こんなものじゃないってですね、神様の嘆きがそこには見られるわけでありますよね。農夫がブドウの木を植えた目的は、ひとえにはっきりしてます。それは、実を結ぶ。豊かな甘い実を、たばばに結ぶことなんです。その豊かな実りを見て、農夫である神様は本当に喜ばれる。その産物を手に取って本当に喜んでくださる。それがですね、農夫である神様の収穫の喜び、それが神様に栄光を期すことであるわけでありますね。 だけどもこの旧約の人の民はことごとく失敗してまいりました。スパイ前目を結んでしまった。こうしたことを、歴史のそうした出来事をこの踏まえながらですね、イエス様はこの弟子たちに向かって、親しく御前に引き寄せられた弟子たちに向かって言われたのが今日の言葉。私はブドウの木だ。私こそ誠のブドウの木だ。そしてあなた方はその枝なんだ。神様の御心に従って、私というブドウの木にしっかりとつながって、そしてかつ豊かな甘い実を結んで、神様の喜びの実、栄光を表す実となるのだよと、イエス様はおっしゃったんです。で、ここで私たちは、このヨハネの福音書から学んでまいりました、ヨハネが独特に用いた表現、エゴ、エイミということを今日もここで見ることができます。私こそ、私が、まことのブドウの木だ。私こそ、あなた方へ私の中の枝に良い実を結ばせる。その本当の実なんだ。イスラエルは失敗した。だけども、私はそうじゃないよ。私はあなた方に向いて、本当に神、父なる神が喜ばれる、本当に素晴らしい、良い愛を結ばせるものなんだよ、と、こうおっしゃった。独自。イエス様の章であるエゴ意味がこう出てくるということを言いますね。私こそ、私は、いや、私こそ、誠の無の木なんだ。甘く余裕を結ぶに失敗してきた神の民でありますけれども、そういうことを頭に置いて、いや、そうじゃない、私こそ、あなた方のうちに良い実を結ばせる誠の木だということの宣言、宣告がここにあるんですね。